ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。金に頼るな。人に頼るな。自分自身にすら頼るな。当てになるものは何一つない。ただ頼りになるのは神様だけと悟るところから、おのずと一心の信心が生まれ、真の世界に住むことができる。神を杖につけば楽じゃと言われるのに、楽でないなら神様以外のものを頼りにしている証拠である。金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの。金や物や人も皆向こうの方からやってくるものと、まあここまでのことが実感できるような信心であったら、あ、これはまあ素晴らしい信心ということになるのでしょうね。なかなかそこまでいきませんね。とかくこちらから取りに行こうとしたり、その何と言いましょうか、向こうにあるのをこちらに取り寄せようとしたりといったようなところでしょうかね。師匠の信心のご流儀の一つに、例えば教会があるといたしましょうか。で、その教会でご信者さんが何かお供えをしたいと、ついては大きなものだから持ってこれない、だからどうぞ教会の方から取りに来てくださいと言われることがあったりいたしますね。そういう時に、あ、それならもらいに行きましょう、まあもらいに行きましょうというのはおかしいですけれども、それじゃあ伺いましょうと言って、取りに行くと、お供え物を取りに行くというのでしょうか。そういうことではいけないよということをおっしゃっておられましたね。どこまでもご信者さんがお供えをする気があるならば、それをその人が持ってこられる。私どもがある教会の御用をさせていただいていた時もそういうことがありました。あるご信者さんが、あれはエレクトーンですかね、大きめのエレクトーンですか、それがもう使わなくなったのがあるからお供えしたいと、ついては自分たちではもうお年寄りでしたからね、自分たちでは運べないから教会から取りに来てくださいということでした。まあ私どもは後継で入っておりますから、まあそれでも私はそれはできませんとお断りいたしました。しかし、まあ教会長先生の意向がありますから、それは教会長先生が取りに行かれたようでした。まあ息子さんか誰かに行って運んでもらったような感じでしたね。というように、その教会教会に応じて方針と言いましょうか、生き方、信心への姿勢、信心姿勢というものがありますね。師匠大坪宗一郎氏の場合の信心姿勢はそうですね。いわゆるそうですというのは、お供え物がありますから、重くて持てませんから取りに来てくださいと言われたら、そういうものは一切取りに行くようなことはしない、こちらから出向くようなことはしないという信心姿勢ですね。それが、これはやはりその先生のご流儀というものでしょうね。ある数日前にいただいていた研修のお話の中で、背水の陣を敷いた信心でなければいけないよと、信心には背水の陣を敷くということがいるのだということをおっしゃっておられました。まあ なんとなくわかりますよね。背水の陣ですか。背水の陣。もういわゆる昔の何ですかね、お話ですね。いわゆるもう水、後ろもうこれ以上は水で、これ以上は川ですかね、海ですかね、詳しくは知りませんが、そのもうこれ以上は後ろへ引けないと、いわゆるこれ以上は後ろへ引けないという陣ですね。そういう立場に置くというのか、侵されるというのか、そういう背水の陣を敷いての信心でなければいけないよということをおっしゃっておられました。ではどこに背水の陣を敷くのか。もうこれ以上は下がりません。神様はもうこれ以上は後すだりというのか、もうこれ以上後ろへは下がりませんという信心であるわけですね。さあどこが下がれないというのかということになりましょうかね。実はそのことをふと今朝は新中記念の時に思わせていただくのですが、これはまたその教会によってご流儀があるのでしょうが、師匠の大坪宗一郎氏のご流儀としては、これは昔の金剛教の教義ですか、それでは取り次ぎの先生はいわゆる他職にはついてはいけないというような条文があったように記憶しておりますが、それが最近はとてもお道の先生一本ではいわゆる食べていけない、生活ができないということになってきて、まあ他職についてもいいですというような内容に変わってきたように思うのですが、まあこれも調べたわけでありませんからはっきりは分かりませんが、なんとなくそういう話を聞いたことがあります。ここをですね、師匠の生き方は自らの生活のため生きるというのでしょうか、自らの生活のために働く、いわゆる労働をするということは決してしませんというのが師匠の背水の陣の一つではなかろうかと思いますね。自ら生きようとしない生き方とも言えるのかもしれませんね。大体私どもは生活費はどうするのか、どうやって生活するのかということを大体問題にいたします。私どもがこのアメリカに来させていただいた時でも、まあもちろん修行に入った時でも、父でしたか、おじでしたか、どうやって生活していくのだ、信心をしてて霞ででも食うて生活していくのかということをまず心配していましたね。まあ大体においてそうですね。どうやって生活していくのか、どうやって生きていくのか、まあどうやって生活費を稼ぐのかということが、まあ大抵の場合第一番の問題になりますね。あるもう10年以上前ですけれども、私どもがニューヨーク布教という願いを立てて、そのニューヨークに行こうかどうしようかといったような矢先といいましょうか、その時にまあその当時そのニューヨークで集会を持っておられた先生が、まあちょっとまあ縄張りを荒らされるというのか、そういうことがあっては困るということなのか、それとも私の資質というのでしょうかね、そういうものを試されたようとされたのか、電話をいただいたことがあります。そしてニューヨークに行ってどうやって生活されるのですかと、いわゆる布教の方針、布教の計画というようなものを尋ねられたのですね。私にはそれこそその先生というのか、大概のこちらの先生方はまずお道の先生をしているというだけでは いわゆる食べていけませんから生活ができない。ですから何かで生活費を稼いで、そして生活の方はその自分の、まあ、労働生活費ですかね、その夜報酬で、賄っていながら、まあある意味ボランティア的にお道の先生をするというスタイルが多いですね。ですからそのとてもお道の先生ではいわゆる生活は成り立たない、食べていけるものではないと。ですからニューヨークへ布教するに至ってもまずは生活を確保する、何かまあアルバイトをするのはアルバイト、何かで生活費を稼いでその上で布教活動をするというような、そういうものを期待しておられるというのか、まず生活基盤が大切だというふうな感じでしたね。これは師匠のご流儀とは違います。師匠のご流儀というのはどこまでも、例えば生きる死ぬ、それも生活ができるできない、それも神様次第、神様任せということですからね。もし食べるものがなくなった、なくなったからそれこそ働きに出てお金を稼いで自分の食いぶちを賄おうというようなことは師匠にはみじんもあられませんね。もしそれで死ぬのならばそこまでだ、食いぶちがなければそこまでだ、神様がご用意してくださらないのならばもうそこでまあ役立たずだということになるわけでしょうからね。この辺が師匠が言われるまあ一つの背水の陣の一つではないかと思いますね。私どもがそれこそ後継に行かせていただいた教会で、まあそこはその先生の奥様がやはり働きに出て教会を維持しておられましたし、教会を維持するためにはやはり奥様が働きに出たり、ある時は時間のある時には教会長先生がアルバイトをしたりというふうにして維持してこられたわけですね。ですからやはり私どもにも特に家内にはそれこそ働きに出てくださいということが、もちろんその先生方も奥様もそういうつもりでおられたのでしょうし、その信徒会の主だった方たちからも奥様が働きに出てくださいというようなことを申されました。しかしその時ご祈念をさせていただきましたら、何かお知らせをいただきましたのが、働きに出てはならないというようなお知らせをいただきましたから、それはもうきっぱりとお断りいたしました。まあそういうようなことがいわゆる生き方の違いというのか、新人姿勢の違いというものが明確にありますからね。特に師匠のもとで新人の稽古をしてさせていただいたものというのは、ある意味普通の教会のあり方とは全く異なったところがあります。まあストリクトといえばストリクトなところがありますね。ですから私どもまあまあ始末倹約を特別するわけではないけれども、そういうものが身についておりましたから、そういう生き方もまあちょっと違っていたようですね。アメリカではもっと消費の生活だと、何でも消費するんだと。ですからまあ食べ物でもそのある程度まあ粗末にすることが多い。皿でも紙コップであったり紙皿であったり、もう洗わなくていいわけですからね。で使ったら使い捨てだと、そういうここは消費の国ですからというのが、その教会長先生ご夫妻の生きられ方になっておりましたね。 私とまあそうはいきませんね。それは師匠のご流儀とは違いますからね。まあその辺の信心の要というところあたりが、まあ教会長先生の生きられ方と私どもの生きられ方とは根本的に違っておりましたから、その辺が気に入られなかったのかもしれませんね。まあ途中で4年ぐらいご用させていただきましたら、あとはもう結構ですから自分でまあ出て行ってくださいということになったわけですけれども、新人姿勢の違いというものは、これはやはり一本筋を通すところは通さねばなりませんね。これが成り行きだから、あ、仕事に出ろと言われるから、これが成り行きだから、そんなら仕事に出ようというような成り行きのいただき方というものがありますけれども、これは私は嘘だと思いますね。やはり一本筋を通すところは通さねばならない。何が何でもかんでも成り行きだ成り行きだということではない。神様に対して一本筋を通すところは筋を通す、これが背水の陣ということですね。そういう背水の陣、神様に対して一本筋を通したところがいるのですね。それが師匠の新人姿勢、ご流儀でもあるわけです。ですから師匠はそういうその自分の生活のために、自分が生きるために、まあ考えによってはその生活費は自分で稼いでボランティア的に神様に御用をするのだという生き方もまあ一見良いように見えますけれども、これでは神様の本当のおかげをいただくということはできないというのが師匠のご流儀ですね。私はそれこそ全身全霊をもって神様のお役に立つことのために、神様の御用のためにこの全身全霊を使わせていただきます、使っていただきたい。ですから私が生きようとか生活をしようとかそういうことはそれもひっくるめて神様にお任せいたします、どうぞ使ってください。もし生きるもの食べるものがない、いわゆる生活ができないということであれば、それはそこまでですと、私にとって、いや神様にとって私が役に立たない時ですから、それはいつでもそれこそ命を取られても構いませんというようなことでもありましょうね。その何と言いましょうかね、やっぱり背水の陣をもっての信心ということがいりますね。そうでなければ神様からの本当のおかげはいただけない。私はそれですから生活のために働く、生活費を稼ぐために働くというようなことは愛楽教会に修行に入ってからはしたことがありません。それでも不思議とおかげをいただいております。今日こうしてもう70過ぎましたが、まだ追い返しのおかげをいただいております。まだまだ神様が役に立つ、使えると思ってくださっているのではないかと思いますね。もちろん私どもの中にも自分のためにあれが食べたいから、これが食べたいからお金を得ようとか、これが欲しいから、そのためにはお金がいるから何とかしてアルバイトでもしてお金を貯めようとか、そういう思いはもうとうありませんからね。どこまでも神様のお役に立ちたい、そのためのまあれが欲しい、これが欲しいはあります。しかしそれは神様のお役に立つためにはこれがいります、あれがいります、これがなければお役に立ちませんというレベルでのいります、 ということですからね。ですからまあ普通ではとても考えられないような、私のところにはパソコンが何台ありますかね。家族といえば今は家内と2人だけですけれども、パソコンだけで1台2台3台4台4台いや4台か5台かありますね。それら全部がやはり神様のおかげ、神様のお役に立つための道具ですから、それぞれのパソコンがそれぞれの役目があります。会見のためであったり、ビデオのためであったり、データをコンバートするためのものであったり、それぞれがそれぞれの役目を持っております。これは一切が神様のお役に立つということのための私の命であり一生だということですね。ですから神様のお役に立つためのことであり、自らの生活のために働くというようなことは決してしませんという、そういう、これが一つの背信の陣でもあろうかと思いますね。私に師匠が教えてご理解くださった中にある教会があった、そこにちょっとした空き地があった、そこでその奥様でしたかね、どなたかがまあ生活の足しにでもなろうかと思ってそこにお野菜を作られた。そしたらもうそれっきりお野菜のお供えがなくなったという話をご理解をしてくださったことがあります。この神様はそういう神様だよと、まあいうことなのですね。ですからやはり信心姿勢、それは一つの筋の通った背水の陣を敷いての信心でなければなりませんね。それは一重に神様のお役に立たせていただこう、そのための私どもだという、まあそこにも筋が一本立ってなければならないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。